僕の好きな物語のエンディングは、だいたいローマの休日的エンディングです。初めて交換を入れてみた。はい、始まりました。痛いケニアか一人ごち第8回です。この番組はですね、すべてのエンタメを愛し、すべてにおいてにわかな私、ひまがですね、その浅さから、その知識、経験の浅さから、なかなか人には対して偉そうに語ることはできないなぁ、と言って溜まってしまったこの鬱憤を晴らす型ラジオでございます。はい、改めまして、お相手は私、ひまと申します。よろしくお願いしまーす。イエーイ。こんなぐらいね、人が聞いてくれたらいいのになぁ、というわけで。今までね、こういう効果音みたいなもの全く入れたことなかったんで、ちょっと今試しに入れてみてます。ちょっと急になんだって感じなんですけどね。はい。まあそれはいいですよね。別に日々成長していきたいと思います。頑張ります。はい。というわけで、今回のテーマは物語のエンディングについてということなんですけども、まあさっき言いました、まあローマの休日的エンディングが好きですと。これは別に映画というジャンルだけではなくて、漫画だってそうだし、漫画ちょっとだけ違うかな。まあ、アニメとか、ゲームとか、まあ、とにかく物語全般です。において、ローマの休日的エンディングが僕はとても好きだと。いう話。もっと言うと、大団円は苦手だっていう話でもちょっとあるんですけど。はい。まずですね、ローマの休日的エンドってどういうものですかっていうと、まあ、見たことない人に簡単に説明すると、とても運命的な出会いをした二人が最終的にはくっつかないんだけど、でも二人は出会えてよかったよねって言って終わっていくエンディングなんですよ。はい。僕はですね、まあ映画とか結構好きな人はパッて思い浮かんだかもしれないですけど、ララランドとかそうですよね。僕は本当にあの映画がですね、映画全体として超好きかと言われると、まあそんなこともないんですけど、エンディングは最高ですね。もうエンディングを見るためだけに見てるみたいなところありますから、あの映画。もうまさに今言った通りの終わり方なんですよ。通りの終わり方。ね。これ、まあネタバレになっちゃうかな。でも大丈夫です。これ見た時の感動の方がでかいから大丈夫。最終的に、主演のね、二人、ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン、セブとミアだったかな、役名が。はい。その二人の、まあ、くっつくくっつかないってよりは、まあ、彼らの出会いそのものっていうのについて、ちゃんと肯定して終わっていくというか、それは、今の関係性、最終的な関係性というのに関係なく、あの時代確かに僕たちは、まあ、惹かれ合って、互いに影響し合って、っていう素敵な出会いだったんだっていうのをちゃんとこう噛み締めて終わっていくというか、これがやっぱこんなにロマンチックな終わり方あるかねって本当に思うんですよね。はい。やっぱ人ってこういろんな人と出会って、時には恋をしてみたりとか、友達になってみたりとか、仲良くなったりとか、喧嘩して別れたりとか、いろんなことをすると思うんですけど、ただそれらの一個一個の出会いって最終的に結婚したからいい出会いだったんですかとか、そういう話ではないんじゃないかなっていうのもやっぱり思うんですよね。はい。やっぱその時その時にちゃんと価値があるという意味では、多少物語の終わり方としては苦味があっても、僕はとても見て爽やかな気持ちというか、本当にこう温かい気持ちになるなって思ってて、他例えばそうですね、また、ライアン・ゴズリングつながりなんですけど、まあ、ブルー・バレンタインとかですね。あれは結婚鬼畜映画としても非常に、まあ、有名というかですね。まあ、愛が、こう、二人の間に生まれていく、出会ってから、その育まれていっていく様と、愛が最終的に冷めて終わっていく様っていうのを交互にこう見せながらっていう映画で、で、最終的にはとてもこう残酷な終わり方をしてしまうんですけど、でもやっぱり確かに愛し合った瞬間の眩しさと、最終的に落ち着いてるところの皮肉さとかっていうのがすごい強烈な 映画なんですね。そうなんですよ。なんかその確かにこう途中にあった幸せみたいなものの愛おしさみたいなのがより際立つような感じ。だから僕恋愛ものだったらちょっと褒められたもんじゃない恋愛ものが物語的には好きだったり、まあ言ってしまうと不倫とかですよね。はい。あるいはまあ最終的には悲恋に終わる兄弟愛とか、兄弟兄弟妹とか、姉弟とか、あるいはまあ同性同士でもいいですよ。なんかそれが最終的にこう終わっていく恋の話でも、その途中にあるすっごい短いんだけど甘い瞬間みたいなのが好きだったりします。例えばキャロルとかもそうですよね。映画キャロル、あのトッド・ヘインズの、あれもまあ女性同士の恋愛で二人ともまあ旦那だったり彼氏がいるにもかかわらず、どうしても惹かれてしまうがゆえに逃避行に出てしまい、一瞬だけこう幸せな期間があってそのままなんか終わっていくっていう、その、恋は終わっていくというお話。やっぱなんか間違いじゃなかったってやっぱ思えるぐらいの眩しさみたいなのが常にあるよなーってやっぱ思うんですよね。映画の話ばっかり申し訳ないんですけど、まあアリー・スター誕生とかですね。もうあのエンディングも本当素晴らしいですよね。もう本当にあーっていう、すごく周りから見るととても悲劇的に終わっていく話だし、すごい大きくね、もうレディー・ガガの熱唱で大きく終わっていく話かと思ったら、やっぱりこれは確かに二人が出会って、確かに一瞬だけでも本当に心で繋がって恋をした小さい二人の話だったんだなって本当に思えるから、僕はあの映画の終わり方がすごく好き。そこにはとてつもなく悲しい喪失があるけど好きっていう、もうダメですね。今日の話本当まとまりないんですけど、好きなんですそういう終わり方が。で、逆に大団円がなんで苦手なのかっていうか、別に大団円ね、もう完全無欠のハッピーエンドみたいなのが全部ダメかって言われて、別にそうは思ってないんですけど、でもやっぱり違和感を感じてしまうこともあったりするというか、なんかどれも都合よく終わってしまうことってすごい、なんでしょう、なんでしょうね、なんか作られた、まあ別に創作の物語ですから全部作られてるんですけど、その非常に作為的に彼らが幸せになるためだけにこの物語っていうのがあって、でただただそれが彼らのしたいことが全てうまくいってただ終わっていくと、なんかそれってすごいドライじゃないかなってたまに思うんですよ。なんかそれでいいのかなというか、だしなんかそれをこう喜んで手にしてしまっている自分たちも、そんなに全部うまくいかないと満足できないのっていう、なんか謎の不安に駆られるというかですね。どうなん、これなんか良くない感情なのかな、ちょっとわかんないんですけど、やっぱそうなんですよ。だまあこっちはですね、まああんまり好きじゃないエンディングについてだから、あんまり名前を出さないようにしようと思ったんですけど、もう言っちゃいますけど、僕君の名は苦手なんですもうなんか何それみたいな、もういやいいんですよ、それがなんて言うんでしょう、ちょっとこう 3.11 のね、まあ、震災のメタファーがあって、実はあのあれっていうのは何か不思議な力によって助けられた人たちがいたのかもしれないとか、津波を予見して誰かが逃げてくださいって言いに行って助けられたっていう、そういう願いみたいなものですよね。なんかそこに響いてヒットしてる部分とかもあったんじゃないのかなって思ったんですけど、やっぱりなんかそれを本当に過去改変みたいな、本当に都合のいい終わり方で、最終的になんだかわかんないけど出会ってとか、うんみたいな、なんかすごい違和感があるんですよ。世界が彼らのためだけに動いてるっていうのはとても飲み込みづらいというか、やっぱりそうじゃない世界にあって、でもやっぱりこの一瞬だけは自分たちを中心にして動いてるっていう瞬間があって、そうじゃ本当はそうじゃなかったけど でもあの時間は大切なものだったって終わってくれることの方が僕はずっとドラマチックでロマンチックだと思ってるから、なんか虫がいいなっていう終わり方をしてしまう物語はちょっと苦手というかね。まあそこの途中にすごく厳しい現実があったりとか、たくさんの喪失を経てハッピーエンド、本当に可能な限りその人の願望を叶えたハッピーエンドっていうのはあっていいと思うんですけど、やっぱりできればね、なんかちょっとビターな方が僕は好きっていうね、本当ただそんなカフェで友達に語るぐらいのことを今本当に何のまとまりもなく喋ってしまったんですけど、はい、皆さんの好みのエンディングとかあったらちょっと教えてほしいなって思います何の話だということですね。はい、まあちょっとごめんなさい、本当にくだらない話をしてしまったかもしれないんですけど、今日も聞いてくださってありがとうございましたということで、番組のフォローとグッドボタン、よろしくお願いいたします。また皆さんからのお便りも募集しております。番組のご意見ご感想、僕におすすめしたいコンテンツ、また皆さんの吐き出したい知識などなど、まあその他諸々ですね。今回で言うとこんなエンディングが私好きなんですよねとか、この映画ドラマアニメのエンディングがすごい好きなんですよみたいな話、お便りも募集しておりますので、ラジオトークのお便り欄、もしくは、僕のツイッターリンク貼っておきますので、からの DM からいただければなと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回は以上です。お相手はひまでした。バイバイ。